知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。まず災害時の災害食の選び方のポイントとコツについてご紹介します。日本災害救援ボランティアネットワーク理事の奥田和子さんの情報です。地震などの大規模災害が起こった時、これまで普通であった食事環境は一変します。ガスや電気、水道がストップして台所で料理ができません。食品生産や流通がストップし、食べ物や飲料水が不足します。馴染みの外食店や惣菜店、食料品店も閉まります。このように異常事態が起こった不自由な時に食べる食べ物を災害食、非常食と呼んでいます。その時のためにあらかじめ手元に貯めて食べ物の貯金として備蓄しておくことが必要です。自分のものは自分で用意しておく、まさに災害食は自分名義の自分食とも言えます。食べ物の種類がたくさんあるため、何を準備すればよいのでしょうか。災害が発災した後を大きく3つの時期に分けて考えてみる必要があります。まずステップ1、災害が起こった直後、発災から3日後を言います。ステップ2、やや落ち着きを取り戻した時期で電気が回復し、およそ1週間以降のことを言います。ステップ3は日常へ向かう回復時期で、およそ1ヶ月後以降のことを言います。このように3つのステップに分けると、それぞれ食事を取り巻く環境や食べる側の欲求が大きく変化するのに対応できます。これまでの震災の体験や調査から判断すると、日常の食事状態に戻るまでおよそ3ヶ月間かかりました。長期戦に打ち勝つためには、3つの時期にふさわしい食品をそれぞれ備えることが必要です。まずステップ1でのポイントです。お米や乾燥野菜を食べるのは不可能です。なぜなら水や熱源がないばかりか、この時期は人命救助が先決で、大混乱状態なので食べ物に手間暇をかけていられません。そのため放送を明けすぐに食べられるものが望ましいと言えます。米や乾燥したもの、乾燥野菜などは後のステップ2か3で役立てていきます。ステップ2では電気が回復するとみられます。飲料水の備蓄があればかなりの食品が役立ちます。例えば電気炊飯器で無洗米を炊くことができます。そうすればレトルトのカレーやおかずの缶詰も役立ちます。ただし水がないので洗い物ができません。そうしたことも合わせて考えましょう。ステップ3ではライフラインの回復を待ち望むものの、そう簡単には回復せず料理が思うようにできません。災害食を食べ続けると野菜がないため、ビタミンやミネラルなどの微量な栄養素や食物繊維などが不足し、健康被害が出てきます。この時期には野菜や新鮮な食べ物への欲求が強まります。でんぷん中心の食べ物ではなく、普段の食事に近いものが強く求められます。同じ食べ物の繰り返しでは我慢ができなくなるので、多様な食品を備蓄しておくことが望まれます。次に災害食のポイントです。好物も備蓄しましょう。災害は不安やストレスをもたらし、心に傷を与えます。さらに食欲もなくなるので、自分へのお見舞いの気持ちで美味しいもの、好物を備蓄しましょう。ローリングストックをしましょう。備蓄する食品の賞味期限、美味しく食べられる期間は6ヶ月程度で十分です。なぜなら ローリングストックといって、普段食べているものを多めに買い置きし、期限が切れる前に食べ、不足分を新たに補充する方式なので、賞味期限が長い必要はありません。廃棄が出ないので、環境にも優しい方法です。災害食は水分が少ないことを知っておきましょう。災害食は長期保存を目的としているため、水分が少ないのが難点です。例えば、ご飯の水分はおよそ 60% ですが、米を乾燥させたアルファ米は 5.5% です。100g のアルファ米を元のご飯の状態に戻すためには、熱湯 150ml が必要です。食パンの水分は 38% ですが、乾パンの水分は 5.5% しかありません。水分が少ないと飲み込みにくく、喉が渇きやすくなります。また全体的に味付けが濃いものが多いので、薄いものを選びましょう。飲料水についてです。飲料水の備蓄は1人1日3リットル必要です。この量は食べ物や飲料水から体内に取り込む水分と尿や汗として体の外に出ていく水分の収支バランスで決められた値です。生活用水は含まれていません。例えば、絹ごし豆腐 100g には水分が 89.4ml、レタス 100g には水分 95.9ml、お味噌汁お椀1杯 150ml を食べたとすると、合計およそ 335ml の水分が取れます。しかし災害時には食べ物が不足するので、食事から水分が取りにくくなります。飲料水は普段以上に補給することが大切です。飲料水の備蓄はむしろ食べ物の備蓄よりも大切です。用意する食品のサイズに気をつけましょう。食品の分量は使い切りサイズが望ましいと言えます。冷蔵庫が使用できないので大きいサイズの缶詰などは残食が出てゴミ処理にも困ります。ゴミ処理で特に困るのはカップ麺の汁です。東日本大震災の際、避難所に汁の捨て場所がないので、人々は無理に飲み干したと聞きます。インスタント麺を備蓄するなら、汁のない焼きそばが健康面でもゴミ処理面でも良いと考えられます。次に、野菜や果物の加工品についてです。食品の種類は偏らないようにします。特にビタミン、ミネラルなど微量栄養素や食物繊維が不足します。阪神淡路大震災では、避難生活者は体調を崩し、風邪をひきやすくなり、40% の方が便秘になりました。野菜や果物の加工品を備蓄することも大切です。野菜ジュースは特におすすめです。ここでは災害食の選び方、ポイントとコツについてご紹介しました。子供の事故についてご紹介します。今回は熱中症についてです。夏は熱中症が最も多くなる季節です。高温の炎天下にいると大量の汗で体の水分や塩分が失われ、体温調節がうまくできなくなってしまいます。特に子供は体温調節機能が未熟で、熱中症になりやすいため、大人が気をつけてあげましょう。また熱中症は戸外だけで起こるとは限りません。真夏の車内はクーラーをかけていても高温になることがあります。また家の中にいても屋内に熱がこもり熱中症になってしまうことがあります。熱中症予防のポイントです。こまめな水分補給をする。小さい子供のおしっこの量や回数に気を配る。気温と温度に合わせて衣類を調整する。車内や屋内では適切なクーラーの使用を心がける。こまめに日陰で休憩する。ベビーカーを日向に長時間置かないなどです。子供はうまく汗をかけません。子供は体温を調節する機能が大人に比べて未発達です。全身に占める水分の割合が大人より高いため、 外気温の影響を受けやすくなっています。このような特徴から、小さな子供ほど脱水症状や熱中症になりやすいのです。熱中症が疑われるときは、軽いめまいや頭痛がある場合は、軽い熱中症の可能性があります。衣類を緩め、涼しいところに頭を低くした状態で寝かせます。塩分や糖分が含まれたイオン飲料をこまめに少しずつ飲ませましょう。全身がだるそうで意識がはっきりしないなどの症状が見られたら熱疲労かもしれません。重症化しないための処置が必要です。イオン飲料をこまめに少しずつ与えながら冷たい濡れタオルで拭いたり、風を送ったり、クーラーの効いた部屋に寝かせるなど積極的に体を冷やすようにしましょう。同時に病院を受診する準備をします。40度を超える体温や意識障害、痙攣、汗が出なくなるなどの症状が見られる場合は、生命の危険がある熱射病の恐れがあります。119番通報し、救急車を呼びます。到着を待っている間も体を冷やし続けることが大切です。ここでは子どもの事故について、今回は熱中症をご紹介しました。架空請求詐欺についてです。身に覚えのない料金を請求される手口が増えています。主な手口として、インターネットサイト利用料金が未納である、また、有料サイトに登録されました、裁判の手続きとなる、などと騙し、すぐにお金を支払うように要求してきます。過去の事例をご紹介します。犯人は被害者に対し、総合情報サイト利用料金未納、また、無料期間が経過したが退会手続きが取られていないなどとありもしない内容の文章やメールを送りつけてきます。送りつけられた文面には、訴訟手続きを開始する、差し押さえの強制執行手続きを取る、お客様の端末情報が登録されたなどと記載されており、受け取った被害者の不安感を煽った上で、本日中に支払えば間に合う、延滞料金は毎日加算されていく、連絡がない場合裁判になる、当社ではお客様の端末情報を入手しているなどと、すぐに料金を払うことや連絡をすることを要求してきます。一度でもお金を払ったり、文面に記載された宛先に連絡をしてしまうと、電話番号や職業、勤務先などの個人情報が知られ、直接電話がかかってくるようになります。また、延滞料や調査料などの名目で何度もお金を要求されます。このようにして被害が拡大していくこともあります。その他に、他のインターネットサイトでも登録が確認された、訴訟準備が進んでしまったので追加費用がかかるなどと名目を変えて何度もお金を要求してくることもあります。次に、名義貸しにかかる手口です。例えば、株式や社債など優先購入権や老人ホームなどの施設の入居権、リゾート会員権の優先購入権などについて名義を貸してほしいと迫ってくるのです。具体的な手口としては、犯人は〇〇市に住んでいる方は優先的に〇〇会社の株式を購入する権利があります。〇〇市に複合型老人施設が建設予定で、あなたは優先入居権が当たっていますなどと、被害者が先に優先して特別な権利を有しているという嘘の電話をかけ、さらに〇〇会社は優良会社でその株式を欲しがっている人がたくさんいる、被災して仮設住宅にいる方が施設に入居したがっているなどと、被害者が有している特別な権利を他の者が欲しがっているという話をしてきます。その後、電話をかけてきた犯人や別の犯人が、あなたの権利を譲ってほしい、また名義を貸してほしいなどと言い、 親切心などでこれに応じた被害者に対し名義を貸したことは違反になる、インサイダー取引となり全員逮捕されて裁判になる、調査が入りあなたの資産がすべて差し押さえられると名義を貸した被害者を責め立てた上、警察、逮捕、裁判、差し押さえなどという言葉を使って被害者を脅してきます。その上で犯人は優秀な弁護士をつけるのでお金を送ってください、保釈金としてお金を払ってください、資産が残っているとまずいのですぐに全額を下ろしてこちらに預けてくださいなどと言い、動転している被害者からお金を騙し取ろうとするのです。中には被害者に対して事前にお客様番号は〇〇ですなどと固有の番号を伝え、別の犯人が被害者からこの番号を聞き出した上でお客様番号を他人に教えたことは明らかな不正だなどと被害者を責め立て、不安感や恐怖心を煽ってくることもあります。発送元が裁判所の場合は放置せずに裁判所に直接確認してください。債権者の申し立てに基づき簡易裁判所の裁判所の書記官が債務者に金銭などの支払いを命じる支払い督促を債務者に送付する督促手続き制度を悪用したものが見られるので注意しましょう。なお裁判所の電話番号は電話帳で確認してください。メールなどに記載された連絡先には連絡してはいけません。不当と思われる内容の請求であっても自ら承認の上アクセスしたものは有効な契約となり、法律上有効な請求となる場合がありますのでご注意ください。身に覚えのない訴訟内容に関するハガキを受け取った場合は、ハガキに記載されている電話番号には絶対に電話せず、近くの警察や消費生活センターなどにご相談ください。アダルトサイトとのトラブル解決をうたう探偵業者に注意してください。アダルトサイトの高額請求に関し無料相談などとうたい、探偵業者が高額な調査費を要求するトラブルが急増しています。犯人は公にできないお金や誰にもバレずに処理するなどと理由をつけて、郵送や宅配便を利用してお金を送るように指示することがあります。普通郵便や宅配便でお金を送ることは郵便法や運送事業者の約款などで禁じられています。通常の商取引では送金記録の残らないこれらの方法でお金を送らせることはありません。電子マネー、プリペイドカードを買わせる手口があります。サイト利用料や退会手続きなどの名目で電子マネー、プリペイドカードを購入させ、 ID、カード番号を教えるように要求するなどの手口が増えています。サイト料金の未納、退会手数料の支払いなどの名目でコンビニエンスストアなどで電子マネー、プリペイドカードを購入させ、その ID、カード番号などを電話やメール、ファックスなどで知らせるように要求して、そのカードの額面分のお金、利用券を騙し取るという手口です。店頭で販売されているプリペイドカードのほか、コンビニエンスストアなどのマルチメディア端末を操作させて申し込み用紙を印刷させ電子マネーを購入させるという手口もあります。相手に ID、カード番号を教えることは相手にカードの金額を渡すことと同じです。通常業者が直接電子マネーの ID、カード番号などを要求してくることはありません。電子マネーを買って ID、カード番号を教えろという要求は詐欺を疑ってください。ここでは架空請求詐欺についてご紹介しました。知っとこ防災防犯情報、番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。